赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS ポッドキャスト、
ラジオネーム埼玉群れるオンズさんからいただきました。井上さん、西先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私はラジオが聞くのが好きで、家にいる時も移動中もラジオを聞いています、ラジオを聞きながら家事もしますし、移動中はラジオを聞きながら LINE で連絡を取る、あとはスマホゲームをするなど、まあ同時並行でされているということですね、ラジオを聞きたいのでスマホゲームの音量を設定で下げています。ラジオを聞き始めてからラジオと共に行動することに慣れていったのですが、ある意味でのこのながら作業って脳科学的に良さそうじゃないですか。私の中で勝手にラジオを聞きながらの行動は情報を得られつつ行うべき行動も取れて、タイムパフォーマンス、タイパもいいですし、脳にもいいと、まあ、勝手ながら思っています。西先生、ラジオはポッドキャストを聞きながら行動するというのは脳科学的にどうなんでしょうか。もしかしたら話を聞きながらの行動ってむしろコストパフォーマンスが悪かったりするんですか、教えてください。ということです。
そうですね、はい。まあ、これマルチタスクといって、2つ以上の仕事を同時にこなすってことなんですけど、はい、で多分この方のパターンとしては頭がいい方の可能性があるっていうところですかね、はい。で、まあ、人によってはその一つの作業に集中したいっていう方もいらっしゃるので、でその方は割とワンタスクというか、職人気質みたいな感じなんですね。一つだけをこう追求していきたい。でこれはどっちがいいとか悪いとかではなくて個性だったりするんで、多分その方がながらをやると多分パフォーマンス落ちてしまうっていうのはあるかもしれないですね。
全部が中途半端になってしまう。
そうですね。でなので器用な方っていうのは、マルチタスク型っていう方は逆にこう複数やっていた方が、井上さんみたいに快感に感じる、刺激が多い方が快感に感じる方なんで、逆に脳がうまく働きやすいんですね。であとはそのラジオと、もう一つ何をやるかっていうことが大事かもしれなくて、
はい
はい。でおそらくその単純作業と単純作業だったら多分マルチタスクって成立するんですけど、
はい、
例えば創造性を必要とするようなものと同時にやってしまうと結構できなくなるですね。だからそのもし組み合わせるんでしたら、こう例えばお風呂掃除しながらポッドキャストを聞くとか、
はいはい、
あとマラソンをしながらポッドキャストを聞くとか、そういう単純作業ですよね。でそういったものとこ
う
組み合わせてやるっていうのは、結構効率はいいと思いますね。
それは確かに大事かもしれないですね、単純作業であるっていう。
そうですね。
これ マルチタスクが得意な人と、
はい、
ちょっと苦手な人っていうのはこの差は、何なんですか。
そうですね、一つは注目バイアスっていうその脳 その偏りがあるんですね、
はい
はい。注目バイアスが非常に強い方っていらっしゃって、一つのことに集中することで快感を感じる方なんですよ。はい、
でもそれはそれ才能ですよね。
そうですね、
そこまで入り込めるっていう。
そうなんですよね。で一方で特に外交的な方、
はい、
外交的な方と内向的な方っていらっしゃるじゃないですか、
はい。
で内向的な方はどちらかというと一つに集中したい方が多いんですね。なので自分 の奥底まで深く追求するっていう方が多いんですけど、例えばうち妻がいるんですが、私内向型も結構入ってるんですけど、妻はもう全く真逆で外向型なんですよ。
もともとは多分西先生も相当内向型ですか。は
い、そうです、もうものすごい内向型だったんですね。でそれが大人になって、で自分のこういろんなこう経験とかをしていくと意外と人も好きだったということにちょっと気づいてそこから実は対人才能も私もあったみたいなんで、
それが
伸びていったっていうのはあるんです。で私今良好型といって両方持ってる方なんですけど、妻はもう内向型では全くなくて、外向全開なんですよ。で外向全開の方はまず悩まないんですね。深く考えないんで、
それすげ
え。で昔は私がまだよく悩んでた時代の時は、悩んでるじゃないですか。 なんでそんなこと悩んでるのって、本当に不思議そうに言われるんですね。
嫌味とかじゃなくて、
ね、嫌味とかじゃなくて、あ、そうなんですよ。はい。そうなんですよ。
だからもう。悩みないんですか、そういう方って。
悩みがないかはまあ分からないですけど、
悩まないのか、
まあ、ほとんど、悩みに感じない。
かつ
え。っていう方が結構多くて、で、そういった方は割とですね、外交性の方は、いろんなその外側に目を向けるんですよ。
はあ、はあ。
なので、いろんなものが目に入ってくるんで、多分そのマルチタスク型の方っていうのは、どちらかというと、その外交性が高い傾向が、絶対ではないんですけど、はいはいはい、そういう傾向があるとは思いますね。
なるほどな。
はい。
でも確かになんか人間って悩めば悩むほどやっぱマイナスの方に行くじゃないですか。
はいはい。
それを思ってから悩むってなんだろうみたいな。
ああ、まあそうですね。
悩む意味ってなんだろうというか、悩みたくて悩んでるだけみたいな、なんか、ちょっと聞いて考えると、俺は悩みたいんじゃないのかみたいな。
そうですね。そうなんですよ。だからその悩んでる方の特徴は、その内向型の方の特徴なんですけど、やっぱり内向型って深く突き詰めることに快感を感じるんで、本当はプラスのことを突き詰めればいいんですけど、はい、マイナスのことでも快感に感じてしまうんで、なのでマイナスのこともどんどん深掘りしてしまうっていうことなんですよね。
これ脳の仕組みで言うと、
はい、
その性別でマルチタスクが、
はい、
多分女性の方がマルチタスク、
はいはい、
なんかその定説として言われてきたことがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれは脳科学的にその女性と男性の脳の違いとかっていうのはあるんですか、
う
ん、
そうですね。女性と男性の脳の違いで今いろいろ調べられてまして、で、間違ってるものもあったりとか、正しかったものもあったりするんですけど、うんうんうん、一番その言われてるのはその空間ローテーションというか、その視覚空間的な能力っていうのは男性の方が統計学的にも優れてるっていうのはもう出てますね。だから車の車庫入れとかは男性の方が結構上手い方が、女性でももちろん上手い人いるんですけど、はいはい、男性が割合的に多いっていう。
これは脳に何が起きてるんですか、男性の。
もともとその視覚空間を司る部分の発達度合いだとは思われるんですけども、はい、
が男性の方が
男性の方が発達してるっていうところですね。だから地図を読む能力とか、
なんか言いますよね、
そういうものも、はい、男性の方が優れてる傾向にあったりします。
じゃああれは脳科学的にも立証されうることなんですね。
そうですね。はい。そうですね。で、そうなんですよ。だからそのマルチタスクに関しても、その女性の方が優れてるっていう論文もあるんですけど、
うん、
はい、でそうじゃないっていうのは、あまり変わらなかったっていう論文もあるんで、どっちが本当かって多分今後検証していく必要性があるとは思うんですね。でただですね、私がその、見てる中で、はい、その研究では解明できてないかもしれないんですけど、でも女性の方が割合マルチタスクが多いイメージはありますね。
なんかそのイメージはなんとなくあるんですけどね、
そうですね。だからその子育てを見てると分かるんですけど、女性ってなんかもういくつもなんかお皿洗いながら、テレビ見ながら、子供の要求聞きながら、なんか次の献立考えてとか、そういうことをこう同時にやるんですけど、男性は結構割と今一つのことにこう集中したいっていう。で、これがその多分狩りのその昔の、
そうですか、
獲物を、そうですね。そういう、こう、傾向も引き継がれてるんじゃないかとは考えてるんですけど。
そこでも合点がいきますね。
そうですね。一番面白いのが、そのコンビニの実験で前お話ししましたっけ、コンビニに買い物行ってもらうっていう実験なんですよ。
はあ、
で、男性と女性分けて、で、これを買ってきてくださいって指示を出すんですね。
はい、
で、そしたら、ありえないんですけど、コンビニにぬいぐるみがたくさん置いてあるんですよ、あちこち。
は
あ、例えば陳列棚に絶対置いてない時にぬいぐるみ置いてたりとか、うん、あと水のその冷蔵庫の中にぬいぐるみ入ってたりするんですよ。
はい、
で、極めつきはレジの横とかにもあるんですけど、
はい、
でそれにいくつ気づくかっていう。
ああ、それを言わずにですね。
言わずに。で、これ買ってきてくださいって言って、あるとは知らないんですね。
あ、面白いな、
それ。ええ。で、そしたら、男性はほぼ気づかないんですよ。
気づかない。
はい。で、女性は結構な方が気づくんですね。
それは、男女というよりも、
はい、
スーパーによく行くかどうかの違いではないんですか。男女の違いなんですか。いや、わかんないですけど、やりまく
と。
男女の、そうか。
まあ、コンビニとかはどうですかね。
コンビニだったら別に、そうか。あ、違うか。今コンビニか。はい、
そうですね。まあ、男女ともに、行かれるとは思うんですけど。
確かに。
なので、よくあるのが、要はその、男性って一つのことを、要は、ミッションとして与えられると、は
い、これ、
それだけを、
ネギ買う、ネギ買うとしか思ってない、
ね。そうなんですよ。なので、買い物を男性頼むと、頼んだものしか買ってこないんですね。
はい。
で、女性からするともっと気を利かせて、なんか他のものを買ってきてくればいいのにって思う時ある。
でも他のものを買ったら怒るじゃないですか。
まあそういう方もいらっしゃるかもしれないですけど。でただ女性の場合は、そうなんですよ。目的以外のものを一緒にこう買ってきたりするんですね。
あ、
はい。
いい意味で目移り。
そうです。あの視野が広いという。
視野広いんですよね。
そうなんですよね。だから情報を幅広く取れるっていう。はい。だそういうところもあの関係してるんじゃないかなとは。思ってますね。
その研究面白いですね。
そうですね。
コンビニ買ってきてくださいって言って、はい、ぬいぐるみを置いてる、
そうなんですよ、
置いてるっていう。
はい。
で、後から帰ってきた時にぬいぐるみあったの分かりましたかってことですよね。
そうですね。はい。
気づきましたか。で、何体ありましたかみたいなことですね。
そうです、そうです。はい。っていうふうに何個あったかって書かせるんですけど、
へー。
もう男性、え、そんなありませんでしたよって言うんですね。
多分確かに気づかないん
じゃ
ない
か。
レジとかには気づくのかな。
そうなんですよね。でもほとんど気づかなかったっていう、まあ、研究があって。
いやでもなんか自分気づかない気がしますね。
うん、ああ本当ですか。はい、まあ、井上さん気づきそうな感じもなくはないですけど。
でも特定のものを買ってきてくださいって言って、はい、気づかないのはなんかうなずける気がしますね。
あ本当ですか。はい、なるほど。そうですね。
これあのマルチタスクで言うと先ほどの単純作業の方が。マルチタスクに向いてると、
はい、
例えばあの学生時代勉強中に音楽を聴いた方がいい方と音楽を聴きたくない方、
はい、
静かなところでやりたい方、
あ、そうですね、はい、
僕静かなところでやりたかったんですけど、
あ、なるほど、
これは何かあるんですか。
そうですね、あのいろんなパターンがあって、はい、あの人それぞれ違うパターンがあるかもしれないんですけど、あの一つはその、まあ、うるさいところであのやった時に、はい、なんか勉強できなかったっていう体験は、あの過去の体験がある方ですね。まあ、ちょっとしたトラウマみたいなパターンが一つ、うん、であとはその聴覚がすごく鋭敏で、あのもう情報があの耳がいい方ですよね、っていうのはこうどんどん入ってきてしまうんで、逆にその現在の仕事に収集できなくなるっていう、その耳にあの引っ張られてしまうっていう感じですかね。
西先生どちらですか。
私は結構聞こえなくなる方ですね。あの集中すると何も無音になってしまうっていう方なんで、あの別にカフェとかは結構好きですね。
あ、じゃあ音楽聴きながら作業とかできるタイプですか。
あ、できますね。
でも音楽も入ってこないってことですね、はい、あの集中し
なくて。音楽ほとんど入ってこないですね。だから鳴らしてない、あの、うん、あの意味がないって途中思いまして。
意味ないですね、確かに、
はい、まあ別に聴かなくてもいいなって思う。
やっぱでもそれは才能ですね、そのスイッチ入れられるってことですもんね。
そうね、
これ集中しようってなった時に。
そうですね、なんかそこは私の場合はそこがすごくあの自分のところであのやっぱり得意な部分だったのかもしれないんですけど、はい、
でも西先生っぽいです、なんか分かります。
あ、本当ですか。だから結構気づいたらもう本当に深夜1時とか、
うわ、
あのご飯食べてないことをなんか気づかなかったとか、結構よく
ある。いるんですか、そういう人。
そうなんですよ、結構。はい、私結構そういう方で、なんか結婚してからそれがなくなったんですよ。あの妻が気づいてくれるんで、まあありがたいなと思いながら、はい。
そうなんだ。
じゃ
あこの埼玉、ムレルオンズさんのこの話を、だからあのいいってことですよね。ラジオ聞きながらの単純作業っていうのはとても効率がいい、コスパもいい。
そうですね。それで心地が良いっていうふうに感じてるんであれば、あの非常に良いと思いますね。ただその万人にこれ絶対やってくださいっていうことは言えないんですけど。
なるほど、できるからいい、できないから良くないとかじゃなくて、
そうですね、
特性があるので、
そうですね、
合う人と合わない人。
あ、面白いですね、はい。
リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や脳科学ノーライフと書いて井上ドアのメールアドレスへと送ってください。 doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。